元気に那須に行ってきてください、一緒に奉仕してくださる方々も感謝いたします。はい、ナスリ用の方のメモは下にありますので、ぜひ取っておいてください。お願いします。さあ、今週来週は安息の年というこのテーマのまとめのシリーズに入ります。ずっと創世記を見ました。創世記は本当に神様がまず神この天地を作られたのは何か忙しくあくせく働くためではないんですね。神様ご自身がそうであるように、そして私たちと一緒に、またこの作られた全てのものが一緒に神様の安息に入るため、それを喜ぶためでした。そして、神の家族がいろんなことがありますけれども、神様の安息を回復していく、取り戻していく、そういうこの50章までを先週まで見てきました。皆さんどうでしょうか。神様の安息に入ってますか。いや今ね、いろんなことがこの世の中でいろんな、まあ、ウイルスが飛んでいたり、もう目に見えないことが起きていたりします。それはいつの世でもそうです。これからもそうでしょう、ますますそうでしょう。でもそんな中でこの天の安息、神の安息を私たちを通して神様が、聖霊様が表してくださいます。それが神の国です。喜んでその神の国の安息を、今日もしっかり覚えてまた表していこうではありませんか。ご一緒に、今週のこの御言葉のメッセージのタイトル、テーマをご一緒に読んでいきたいと思います。ご一緒にお願いします。種まきも刈り入れもせず主と、読めますかこれ、休むって読むんですね。生きむだと逆ですよ。うーんとかね、なんか出てきちゃいそうですけども、主と休むって、あ、いいです。振り仮名振らなくてもいいです。もう、覚えたと思いますね。これ本当に休むって読むそうです。辞書にもあるんですね。もう一度お願いします。これ最初の種まきですね。3、はい。種まきも、借り入れもせず、主と休む。じゃあ、お隣の方に、お互いに宣言して言っていきましょう。種まきも、借り入れもせず、主と休む。はい。ですか。まあ、今は多くの畑、田んぼも休んでいる時かもしれません。まあ、あとこれからね、春の季節に入っていきますけれども、はい。ね、難しい感じですよね。はい。主と休む、そうなんです。この休むっていう言葉ですね、調べると3つの字があるんですね。1つは皆さんよくご存知のこの休っていう字ですね、はい、休息の休です。でも休息の息もこれ休むって読むんですね。もう1つはすごく難しい字なので、気になる人は方は調べてください。あんまり使わないですね。休息は両方とも休むなんですね。じゃあ安息はどうでしょうか。安息の安は何ですか。休むとは読みませんけれども、でもこの安いとか、古文ではこの安し、ね、いと安し、安きって言いますよね。安かれ我が心よとかって言いますね。あれも安い、安しなんです。でこの息も安息の息も安しなんですね。これはイコール同じ。ヘブライ語もよく恵みと慈しみとかですね、同じような言葉を神様がもともとこの書き言葉という文字で読んでよりも、親から子に子から孫にこの語り伝えていく御言葉ですから、全く同じ言葉を繰り返される時もあります。サムエル、サムエルとか、ね、モーセ、モーセという名前を言うとそうですけども、でも似たような言葉を繰り返されることで私たちが一つの意味として覚えていくってあります。神様何でもセットなんですね。初めから夜と昼をセットとして作られ、また男と女をセットとして作られ、海を分けて陸と川立ちとセットで作られた。それで一つなんですね。 分けて一つですから、この休む、休息も安息もこれはどちらも休み、安息のあのは、まあ、安いっていうのはあの安っぽいとかね、あの価値がないとかいうことではないんですね、それはこの心が本当に平安で満たされているという安心できるの安です。息もそうなんですね、主と休む。この人は、まあ、土から作られましたけども、神様がどうやって生かしてくださったんですか。この無理やり叩き起こして人は生きるものとなったんですか、そうしてほしい人は今からあの隣の方にいてくださいね。あのだいたいこの暖房を、ね、使う季節っていうのはあの本当に安息の礼拝になりますからね、人は神様はあの人を土の、ね、塵から作って、そして、鼻からあの神ご自身の息を吹き入れてくださった。そして人は生きるものとなったってあるんですね。神の霊によって生きるということです。これはよみがえりのイエス様もおっしゃいました。聖霊を受けよう、聖霊を受けなさい、そしてとどまって、ね、あっちかなこっちかなと忙しくアクセスが働いて聖霊を求めていくんじゃないんですね。とどまって祈り求めて、安息して、さっきスティルって、もうやめよう、ね、止まれ、ね、そして私の御言葉と命と霊を受けなさい、それが私たちのこの命なんですね。これは昔も今もそうです。私たちも御言葉と聖霊を受けて、そして主と休み、休むことはこれまず息ですね。休むことが生きることなんですね。さあ、レビ記のまず25章、先ほど礼拝の最初にもこの一年間読んできました。皆さん覚えてますか？レビ記の25章4節ですね。今年のテーマの聖句です。今日主法には25章の2節から22節まで、まあ、少し間飛んでますけれどもありますので、一緒に読んで、出ますか今？出ますか？はい。レビ記ありがとうございます。じゃまず2節から6節までの、まあ、ちょっとスライドの都合上ですね、間が空いてるところがありますけども、あのご一緒に読んでいきたいと思います。主法のと同じだと思います。2節から、私が与えようとしている地にあなた方が入ったとき、その地は主の安息を守らなければならない。6年間畑に種をまき収穫をする。7年目は地の全く休みのための安息、主の安息となる。畑に種をまいたり刈り込みをしたりしてはならない。これは地のための全く休みの年である。地の安息はあなた方に食物をもたらすと。まずここまでですね、この4節、7年目は地の全く休みのための安息、主の安息となる。私たちこの、安息というと人のためって思ったりしません、ね、神様がイエス様がこの十字架にかかってくださったのも、私たちが作られたのも全部人のため、まあ、確かにそうなんです。神様はご自身の命を私たちに与えてくださいました。それは創造もそうですし、十字架もそれも再創造ですね。そして終わりの時にイエス様が来られるのも、永遠の命を完成させる、それも新しい創造です。新天新地、新しく作り直されます。でもそれは人だけじゃないんですね。私たちどんどん去って人間中心の人のため、人のため、私のため、みんなのため、ではなくて、神様はもっとそれをはるかに超えておられる方です。すべて作られたもの、ね、は人のためかと、いや人に食べ物として与えてくださったものもあります。また、管理する治めるものとして与えてくださったものもあります。でもむしろそれは人がすべて作られたものに、使えていくことを通して、治めていくことを通して、神様のご性質を、神の栄光を表していくものでもあります。すべて作られたものが安息を、あの安息を、ね、得るという、まあ、最初から安息だったんですね。天が安息ですから、この地もそのまま安息の地として神様作られたんです。それがエデンの地でした。そしてそれが約束の地、そこに戻っていくのは、その天の安息をこの地にも回復していくためなんですね。ですからこの4節、1年間ずっと読んできましたけども、地の全く休みのため、人 この土地なんですね。例えば放射能であったり、いろんなこのゴミとかプラスチックであったり、この土地もまた海も汚染されていったりしますね。でももっと怖いのは、私たちの罪によってこの地が汚されていくということです。そしてこの地が本来持っている安息、そして生産力を失っていくということですね。失ってしまったんです。でも神様はそれを、私たちがこの罪を取り除くことで、イエス様が十字架でこの地がもう一度安息を取り戻す、地は埋めいているってありますね。地が人の、私たちの罪の上に埋めいている。でも私たちが埋め口ではなくて、喜ぶ地、神を共に礼拝するを捧げていく喜びの地に、このイエス様が回復してくださいました。その地の安息が主の安息。イエス様がこのざわついている地に来てくださいましたけど、神はもともと本来はですね、このざわついている地、そしてざわめいている人々のところで安息できますか、皆さん。したくないですよね。本当に、安息を喜んでいる地に、そして安息を本当に楽しんでいる民と共に、子供たちと共に、天の父はこの安息を喜びたいわけですね。そしてこの、種をまいたり刈り込みをしてはならない、これ7年目ですよね。でもその前の6年間はこの働きをしているわけです。じゃあ7年目、地を休ませるとどうなるのか。その地の安息はあなた方に食物をもたらす。地が回復していくんですね。もう一度力をつけていくんで、実際今もそうですよね。同じものばっかり作っていると土地が痩せていきます。でも土地を休ませていくことで回復していくんですね。私たちもそうです。人は6年働いて1年休む、それもいいですよね、1年休むのも。でも6年間働き続けていくと、その間に倒れてしまいます。7年目の安息を待つまでもなく。ですから神様は、私たちは7日に一度休むように、で、土地も7日に一度は休むこともできるんでしょうね。あと牛とか一緒に働く者たちも、イスラエルの民だけではありません。これはイスラエルの民に言いなさいって、神様はどこでかというと、シナイ山で、まだレビ記ですから、エジプトを出てもう400年間働き詰めだった、休みのなかった、休みなく神を礼拝したかというと、神を礼拝することもどっかに飛んでってしまって、エジプトで働いていた、そういうイスラエルの民に安息と神への礼拝と回復させるために、連れ出してくださったんです。そしてまだ、二月目ですか、シナイ山で与えられたものです。イスラエルの民ですけれども、でもそこには一緒にいる奴隷たちも出てきます。それはつまり、私たち異邦人も一緒にこの神の民の安息に入っていく。イスラエルだけではないんですね。全ての民に開かれている主の安息です。さあ、このこういう神様の言葉を聞いて、あと25章というのは、この7年に一度の安息だけじゃないんですね。50年に一度のこのヨベルの年という特別の安息、その年には全てがリセットされて、借りていたもの、土地ももう一度元の人のところに戻るという、それは神様のものだということを表していくんですね。そのことに多くの説が割かれています。でもこの7年に一度の安息ということはもう一度語られるんですね。どういう場面でかというと、それが19節からです。ご一緒に19節から読んでいきましょう。地は実りをもたらし、あなた方は満ち足りるまで食べ、安らかにそこに住むことができる。あなた方は種をまかず収穫もしないなら、7年目には何を食べればよいのかと言うであろうが、私は6年目に私の祝福を命じ、3年分の収穫を生じさせる。あなた方が8年目に種をまくときにも、前の収穫をなお食べている。9年目までその収穫があるまで、なお前のものを食べることができるんですね。心配になるわけです。 ずっと働いてないと、ずっと働いてきたですね、400年間、もうお父さんたちもおじいさん、ひいおじいさんたちもずっと働いてきた、そういう世代です。休んだことはないんです。でも、これから神様連れてってくださるところでは、7年目は1年間まるまる畑を休ませる。大丈夫だろうか。心配になるわけですね。って言うだろうって、もう今から神様お見通しなんです。でも、それ私が6年目に、何年分ですか ?2 年分じゃないですね。3年分の収穫を生じさせると言うんですね。まあ、6年目3倍忙しく働くかって、そういうことじゃないと思います。6年目に神様が、まあ、スペシャルな特別な祝福を、大豊作をくださるということですね。じゃあ7年目は何も取れない基金なのかではなくて、7年目は土地を休ませ、そして私たちもイスラエルの民も異邦の民も手を休ませて何もしないんですか。ひたすら神様を喜ぶんです。週に一度ですか。一年中です。一年中、いいですよね皆さん、食べて飲んで神様を喜び祝い礼拝する、そんなんでいいのかって、ね、なんか申し訳ないから私も働きますって、そういうこの何ですかね、こう奴隷根性みたいなのが染みついてるんですね私たち。でもそうではなくて、それが本来の姿なんです。アダムとエバの罪によって人は老して畑や作物を、土地を、土を耕して得るようになったんですね。もともとアダムもこの土地を守り耕すためにエデンに置かれましたけども、それは畑の作物のためじゃないんです。もうすでに安息を得ているこのエデンの果樹園が、それをキープするために、その安息を守っていくためなんですね。自分が何か食べ物を取るためじゃないんです。それはもう好きなものを、二つの木以外は食べていいと言われてました。神様は3年分の収穫を用意してくださる、まあ、皆さんこの1年が7年目だったとしましょう。この安息の年、私たちいただいてきましたね。それとその前遡って、ね、3年分の収穫って去年私たち特に意識してませんでしたけども、それをもってこの1年だけじゃないんですね。今年は種まいてませんから収穫もないですよね。すると8年目は種まき始めます。でも収穫があるのは8年目の終わりですよね。8年目の終わりっていうのは、つまり9年目の最初なんです。昔の暦では年の終わりが収穫祭で、それがもう新年なんですね。まあ、今でもこの狩り用の時期っていうのはそういう時期に当たるでしょう。ですから9年目までっていうのは9年目の初めということで、8年目の終わりまで十分神様が養ってくださる。私が頑張って働いたからこれだけ食えた、食わせてやったではなくて、私は何もしていない、まあ、できないというよりも、まあ、神様がするなというのは何もしなかった、何もしない、ひたすら神様を喜び礼拝している。でも神様は同じように養ってくださった。神が私を生かしてくださる。神が私を養ってくださる。神が私の命、食べ物、すべてを満たしてくださるということを7年に一度は覚え続けようじゃないか、思い出そうじゃないか。で、残りの6年は、いや神様は休んで私が働くではなくて、残りの6年も神が与えてくださったということを覚え続けていくには、1年ぐらい私たちは手を休ませて、そして畑を、土地を休ませていく必要があるということなんですね。なんと素晴らしいことでしょうか。今日は創世記の御言葉も一緒に見たいんですね。この安息という言葉、ヘブライ語では、まあ、動詞でも名詞でもこのシャバって言いますけども、一番最初に出てくるのが創世記の 2章の2節3節なんですね。お願いしていいですか。ありがとうございます。創世記の、まあ、1章と2章にこの天地の創造の次第が記されていますけども、2章の2節3節、まあ、1節から読みましょうか。 一節1,2,3ご一緒にお願いします。こうして天と地とその万象が完成した。神は第七日になさっていた技を完成し、第七日になさっていたすべての技をやめられた。神は第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。じゃあこの安息シャバットという言葉はこの どれがその言葉なのか、第七日なのかなと思ったりするんですけども、この動詞で休むっていうのは、この安息するっていうのは、このやめられたっていう言葉ですね。やめた、やめるっていうことです。安息っていうのは止まることなんです。やめることなんです。何かをやめ、ずっと続けてきた何かをやめることです。手放すことです。置くことです。そして何かをこの絶やす、この聖絶の絶ですね、絶やすことなんですね。私たちはなんか絶やすことなく何かをし続けることがいいことだというふうに、誰が教えたんですか。誰が教えたんですかね。それはアダムとエヴァ以来、この敵が、ね、私たちにこの植え込んできたあのことの一つであります。もちろんこの絶え間ない礼拝を捧げていく者たちであります。天ではそうですから、地でもそうです。でも神様は6日目に私たちを作られて、そして7日目にいきなりもうあの私たち作られた次の日ですよ。最初に何をしたか、休むことです。最初にやめた、ね、神様ありがとうございます、今日からよろしくお願いします、アダムとエヴァと言います、何しましょうか、やめようと、ね、休もうと、ね、何をやめるんですか、何もまだしてないんですよ。でも最初に覚えること、最初にすることがやめることなんですね。休むことなんですね。何もしないというか、休むということをするっていうことですね。私たちはそれ下手なんですね。慣れてない、訓練されていない。でも皆さん、天ではイエス様戻られてた後はですね、このずっとそれだけなんです、ね、それがもし辛いことであれば、何かせずに、いろんなことをせずに、神様と本当に安息、休みに来いっていく永遠の命の礼拝が辛いことだったら、今のうちにそれが楽しいことになるように、それが、いや楽しいことなんです、素晴らしいことなんですけど、それが本当に、身に染みて分かるように、私たちはリハーサルをしておく必要があります。この礼拝の時はそうでしょう。でもこの時だけでなく、仕事をしている時も、また家にいる時も、寝ている時も起きている時も、私たちは何かをして、何かをそれを止める時、やめる時、神を思う。そうすると仕事をしているようで、四六時中手を休めて神を思う、まあ、そうすると仕事が進まないかもしれません。でもそのバランスの中なんですね、私たちは。さあ、神様はこの私たちとを安息するために作られました。創造をやめられたというんですね。そしてこの創世記2章には15節にこう記されています。まあ、先ほどちょっと触れましたけども、ご一緒に読んでいきましょう。15節、神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせた。これはまだ、アダムとエヴァに分かれてないですね。この後いろんな生き物を連れてきて名前を付けさせて、でもパートナーがいないということで眠らせて、あばら骨から2人に作られましたから、まあ、いろんな読み方がありますけども、これは第6日の6日目を詳しく語っているのかもしれません ね。でもそこで、耕し守るというのは、何か畑をやっていくわけじゃないんです。もう安息をに満ちている そのエデンの園の安息をキープしていく、維持していく、それが失われないように守っていく、この耕すっていう言葉は使える、礼拝するという言葉です。一緒に安息するっていうことですね。何かこのガーデニングのお世話に忙しくて、アダムがもうヒーヒー言いながらやっていたわけじゃなくて、その木々とともに豊かな実を結ぶように、おいしい実を結ぶものとして一緒に喜び楽しむためにそこに置いたということですね。まあ、そんな私たちですけども、でもそこから外れてしまった、そこからこの善悪の知識の木の実を食べてしまった、安息を、神の御言も大丈夫だから、何もしなくてもいいから、ね、そんなものを食べなくていいからで、神様がしなくていいし、しちゃいけないよっていう、その安息から外れてしまう、そういう道を歩み始めてしまったわけですね。でもイエス様はこの十字架で命をかけて、その安息を私たちに、このそしてこの地に、天と同じように取り戻してくださる方です。マタイの6章24節から、先ほど私たちもマタイの御言葉2回出てきましたね。覚えてますか？主の祈りを祈りましたね、一緒に。あれマタイの6章です。3章の説教の真ん中に出てきます。マタイの6章は、この祈りと施しのについてイエス様が語られて、どう祈ったらいいかという中で、こう祈りなさいと。でその後に何の話が出てくるかというと、この安息のことなんですね。マタイの6章24節、24節でいいですか？24節をまず読みましょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。アメン。皆さんどうでしょうか？神と富と両方に仕えようとしたり、あるいは神でなく富に仕えようとしたりという人がいかに多いことか。この神様はこの富自体が悪いこと、悪いものとしてくださったのではありません。神様の祝福を表すために、私たちが味わうために、そして神様にそれをまたお捧げしていくために、多くの食べ物やまた財産もくださいました。またお互いに神様の愛と命を、祝福を表していく、与えていくために、受け取るために何か必要ですからくださったものです。そういう富です。でもその富をただ増やすこと、ね、ひたすら増やし続けること、たくさん貯めることがいいことだ、偉いことだ、すごいことだ。でいっぱい貯めている人、貯め込んでいる人は、いっぱい、稼いでいる人がすごいんだ、偉いんだって誰が思わせているかということですよね。敵はそうやって私たちを神ではなく、どんどん富に仕えているようで、仕えるというのはこれ礼拝ということですね。サービスです。そして富に縛られていく、そういうものに、を増やしていこうとしています。でも神と富に仕えるのは、神様、イエス様はいろんな例え話でもおっしゃってますよね。溜め込んでることがいかに愚かなことか、むしろそれを、うまく賢く使うこと、いや全部使うこと、使ってしまうこと、そして、もう、貯めるのではなくて、自分がこんだけやった、私はこれだけ稼いだ、どうだすごいだろうと自分に言い聞かせたり、誰かから褒めてもらうことで一喜一憂しながら生きるのはやめて、何にもないけれども、いやあえて全てを手放して、神様だけからいただいて生きる、もともとそうなんだし、そこに戻ってこうよ。で、私はそうだけど、みんなはどう？っていうことをおっしゃってるわけですね。で、25節からは、こういうことをおっしゃってます。 25、26節を読みましょうか。ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。心配しなくていいようではなくて、心配するな、これは命令です。そして26節、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしません、それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あれ、皆さん、さっき種まきもせず刈り入れもしないってどっか出てきませんでした？レビ記で出てきましたよね。今年みんなで読んでるレビ記25章の後半に出てきてます。まあ御言葉ですから当たり前なんですけども、関連性があるとかそういう話ではないです。もう聖書の御言葉は全部言葉なる神、イエス様そのものです、ね、頭がイエス様だったら足もイエス様なんですね。御言葉は全部一貫してます、一つのことです。それは何かというと、神によって生かされている、神様が私に全てを与えて生かしてくださっているということを忘れないし、覚え続けるし、それを子供たち、孫たちにも教えていくし、表していく、味わっていくということです。もうそうしないとすぐに、私がこんだけやったから、で、これだけ持ってれば大丈夫だろう。いや、でもこれでも足りないかもしれないから、じゃあもっと蓄えよう。それでも、どれだけあっても、ね、損ではないだろうから、もっと、いつまでも蓄え続けようと。言って天に宝を積むはずの私たちが間違って地に宝を積む。それによって何ですか、この地は安息を取り戻すどころか地が汚されてしまうんですね。私たちが宝ではない、実は神様の目から見たときにゴミ屋敷のようになっているということです。種まきもせず刈り入れもせず、でも心配なんですね。私がこれずっとやってきたけど、これやめたらどうなるだろうか、それでもなんとかなるだろうか、私がいろんなことが心配になると思います。でも神様、鳥を養ってくださっているように、私たちも、私が今生きているのも、この命をこのもう1分1秒伸ばすことも私たちにはできないんですね。ですよね、医療関係者の方がいらっしゃいますけど。ですよね。延命っていうのは、ね、この神様がなされるお方です。それも決めていらっしゃるんです。そしてこの後、33節に出てきます。先ほど最初に歌った歌ですね。32から読みましょうか。32から。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。アーメン。これ一つの御言葉なんです。同じところに記されています。イエス様が語られた一つのメッセージです。さあ、異邦人が切に求めている、これ聞いているのは、イエス様の言葉を聞いているのはガリラヤ湖のユダヤ人、イスラエルの民ですね。でもガリラヤは異邦人の地、ガリラヤって言われるぐらいですから、もうすぐこの異邦の地と接していました。だから私たち異邦人、外国人もたくさんいたんでしょうね。そうなんです。この神の民でない、神様の御教え、御言葉を知らないと、ね、何を食べようか、何を着ようか、何を飲もうか、どれだけ蓄えようか、いや、まだ足りない、もっと頑張れ、もうそういうことに価値を置いていく国々になってしまうというか、なんですね。私たちもそうでした。でも、私たちは、そういうこの異邦人の癖、良くない癖を、イスラエルのために、いや、みんなこうやってるから、ね、神はともかく、イスラエル頑張れと、ね、で、 一緒に頑張ろうと、人の力で頑張ろうと、神の力を借りずにと言って、神の国でないものを広めていく、伝道していく、まあ、そうしていこうという国々はまだ今でもいますね、人たちが。でもそうではなくて、私たちがこの何もせずにも心配せず、神様の祝福を、神が何とかしてくださるし、神が一番よくしてくださる、これをもう異邦人が手をやめて、今までずっと続けてきた悪い癖をやめて、イスラエルと共にこの神の国の祝福、安息の祝福の命に入っていこう。ここでは、まあ、あの異邦人がこの悪者のように語られていますけれども、でもこれを聞いた弟子たちが何をしていたかというと、異邦人伝道に出ていったんですね。お前たちはね、ダメなやつだから、滅びようではなくて、この安息の神の国の祝福に一緒に入っていこうということを命をかけて証ししていったわけです。最後に、まあ、イエス様ご自身が命をかけてくださいました。最後にマルコの8章34節を読んで終わりたいと思います。マルコの8章34節ですね。まあ、マタイの福音書にも、これはどの福音書にも出てきますけれども、まあ、今月ですね、来週まで安息のシリーズで、その次からマルコの福音書を1年近くかけて一緒に読み進めていきたいと思ってますが、このそのマルコの福音書の中の一言、イエス様の言葉です。ご一緒に34節読みましょう。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて、彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。35節も読みましょう。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。じゃあ、メモのスライドの方に行ってください。今の34節にありました。この自分の十字架を追ってどういうことでしょうか。イエス様、十字架にかかるまでは本当にその御手を持って多くの人たちに触れて癒して、まあ今その新型のコロナウイルスがやってますよね。で、本当かなと思って、まあ明後日大きな集会があるので、私会場係なので、でテピカジェルって言うんですか、消毒スプレーがもう今都内どこにも売ってないって言うんですよね。で、いやニューライフに4本あるから、まあ、ニューライフの全部なくなっちゃうのもあれだけども、まあ、その日だけじゃあ持ってきますみたいな。そしたらですね、もうこれは金塊ですね、金よりも尊いものかもしれないから、間違って盗まれないようにヨドバシ協会でそれを何かくくりつけておきましょうとかってですね、そういうメールが返ってきたんですね。ね、皆さん感謝してシュッとやりましょうね。なんですけどね、でマスクも、ね、ないみたいな。でもマスクも輪ゴムと、ペーパーナプキンで作れるそうですから、やってみましょうとか今いろんなことを言ってます。何の話かというとですね、そういうこのウイルスが流行ったりしてますけども、その防護服を着てできるだけ触らないで、ね、触らないで、まあ、回復させようっていうことをしてますよね。でもイエス様はできるだけ触って、まあ、触らなくても言葉だけでイエス様癒されたことも何度もありました。でもその体がそのウイルスや、ね、菌がなくなるとか、何か傷がこう消えてなくなるとかいう、そういう癒しよりもイエス様に触れていただく、それが癒しですね。もともと何の傷もないように見えても、でもカラカラに乾いてた私たちがイエス様に触れていただく、そしてイエス様にくっついて離れない、イエス様と一緒だ、私はイエス様と一つの、触れられると体が一つになるんですね、一つの体です。 それが癒しなんですね。で、イエス様ご自身、でもその手を休めて、最後十字架で何されました？十字架にかかってもなお隣の十字架の人たちに最後によしよしハイタッチとかされました？できないんですよね。もう全てを置くしかないんです。安息です。やめよう、止まれ、全てを手放して。そしてまさにこの安息に入っていく夕方でした。完了した、全ては完成した。安息をやめることで天地の創造を完成された神、その神ご自身が全ては完了した、成し遂げられた。それは何かというと、私たちが全てを置いて安息に入っていく、神様の安息の命に入っていく。人もそうですし、この地も。それが完成なんですね。今その完成にまだ向かっているところです。でもイエス様が戻られるとき、私たちはそれが今日であっても明日であってもいつであってもいいようにこの安息に入っていきましょう。そしてじゃあ今日のところですね、少し振り返ってみたいと思います。最後に、まず安息というのは、一緒に読みましょう。天と地と共に神と休むこと、働きをやめ終えた時にこそ神の国は完成するということです。まあ、御言葉はこの、いいですか、次、はい、この創世記の2章の最初の安息ですね、言葉がありました。ここから始まってるんです。安息から始まり、安息に戻っていきます。ですから、まあ、7日目が、まあ、最後なんですけども、でもそれは最初でもあるんですね。イエス様が週の初めの朝よみがえられて、そして私たちに別に安息日をこう移動させたというわけではないですけども、週の初めに安息をまず喜んで、そして終わりにも。ですからこれは何かこの安息を破っているというよりも、イエス様が8日目ごとに、つまり週の初めの朝ごとに私たちにあって、そしてこの恐れるな、平安があなた方にあるようにシャロームと言われたのは、この安息から始まるんだよということを教えてくださったんですね。2番目です。ご一緒に読みましょう。富に使えず主に使える、自分で種まきも借り入れもせず主に養っていただくことを覚える。覚えていきましょう。私が頑張れば、まあ、あるいは私は休むけど人が頑張ってくれればではなくて、一緒に神の安息、主の養いをいただいていく。主の御言葉とまた主の霊、生きで生きていく。そして3番目ですね。すべての手の技を完了し、全き安息に入られた主イエスと共に、私たちも十字架で安息する。皆さん、まあ、今上を見てください。まあ、屋根がありますから空の鳥が見えませんけど、外へ出たら今日鳥を見てみましょう。もし鳥がいなかったら、この横浜にね、鳥たちが戻ってくるように一緒に、ね、祈りましょう。そして野の花、見てください。この出たところにですね、黄色い花がもう咲いてるんですね。それを見るたびに、私たちこの主の安息を、何か自分で肥料をまいて、水をやってその花が来たんじゃないんです。で、私もやってませんし、よく手入れを、ね、してくださってる方もありますけども、そんなに意識して、やってないんですね。でも天の父が養ってくださる。そして最後にイエス様の十字架、このあなたも自分の十字架を追ってきなさいというのは、何か一緒にこの苦しみ苦行を共にしようとか、一緒に頑張ろうということじゃないんです。自分の頑張りをもう捨てて、十字架はもう全てを、ピアノお願いしていいですか、全てを置いてやめて安息を入る。もちろん苦しいです、もちろん痛いです、痛みを伴うと思います。何かをやめるということ、何かしたくなりますよね。あれもしたい、これもしたい、仕事のことが気になる。じゃあ皆さん祈りましょうって言った時に、今晩の、ね、おかずどうしたらいいでしょうか、いろんなところが気になります。でも主が養ってくださるから、 大丈夫だ、その時に最高の知恵を与えてくださる。私たちはこの十字架を追うということは、全てを置いて手放して主の安息に入っていくということです。ご主人は目を閉じて主の安息に入っていきましょう。そしてそこから離れることなく、働きが始まったとしても家に戻ったとしても主の安息から離れることなく、その喜びの中を、命の中を歩み続けていくことができるようにご一緒に祈っていきましょう。私たちは今悔い改めます。私がやらなければ、私たちが頑張らなければどうなってしまうでしょう。弟子たちも言いました。私たちもそうです。でも神に信頼する。神が養ってくださる。お腹いっぱいにしてくださる。喜びと命で満たしてくださる。そのことを本当に信じきっていく。イエス様がそうでした。そのイエス様の神のこの信仰、今すべてを手放して受け取ります。あなたの安息に入っていきます。どうぞ聖霊様、あなたの神の息を私たちの鼻から吹き入れてください。生きるものとしてください。神に養われて生きるものと、喜び十字架を追って頑張って追うのでなく、その頑張りをも十字架に貼り付け、葬り去って神に委ねていく、喜びの神の似姿に、そして私たちを今お捧げします。イエス様の名前で祈ります。